当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところが。どうも慎太郎です。
どうも曽我です。この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオでございます。
はい、
ハイツ友の会電撃解散
キャラ変わってますね
、集英社オンラインからの引用でございますが、解散は顔ファンだけの生徒は限らない。ハイツ友の会電撃解散、なぜ女芸人に解散と引退が続出するのかという記事を読んでしまいまして、いやびっくりしましたね、
はい、
結構ね脱力キネマタイムズは映画系ポッドキャストなのに毎年 M1 を年末に特集しておりまして、
はい、
結構ね慎太郎さんが応援してたコンビだったんで、
うん、そうですねまあ
去年の M1 もね惜しいとこまで行ってましたよね。
まあそうね、最初の方で落ちてるわけではなかったですよね。
うん、そうそうそうそう、
まあここで問題にやり玉に挙げられてるのは顔ファンみたいなことがあるんですけど、僕がハイツ友の会の名前を出した時にもその話をちょっとしてたんですねまあボケで顔ファンだ
ちょげて
言ってたんですけど、まあそれはまあメタ的に言うと実はそういう背景がありますよっていう実は高度なボケだったんですね
マジか、一周回って警笛を鳴らしてた
いやまあなんかそれは言われがちというか、
確かにね、
それは知ってはいたのがつながりちゃいました。
いやこの集英社の記事はなんていうか論調としては別にまあその顔ファンの要素もあるけどそれだけじゃなくて、まあ、女芸人っていうものの生きづらさみたいな。でね、どこだったかな、女性自身プライムとかはもうちょっとその顔ファンに厳しいような論調だったかなと思います。ちょっと読み比べた感じ、
うん、まあ、うん、でも言うてどういろんなタイプいるけどね。
あ、ちょっと、訂正させてほしいんですけど、女性自身じゃなくて週刊女性プライムですか。これね結構見出しが辛辣で、女性お笑いコンビハイツ友の会解散の背景に度を超えたおじさんファンっていうね、ちょっとまあ我々としては背筋が寒くなるようなタイトルです
、まあ、でも僕はなんかそのまあ、せっかくの機会なんでこのつかみがあってそれ見た時一発で好きになっちゃったんですけど、
はい、
ネタでね、ひらかた大菊人形のネタがあってね、ひらかた大菊人形の話していいって西野さんが言ってね、清水さんがって言って、ひらかた大菊人形の話って言ったら清水さんがイラチやんっていうね、これはもうね大阪爆発してますねめちゃめちゃいいってもうその一言でね思いましたね
むっちゃローカルネタこすってるっていうい
や、いいとこ拾ってきた、サルベージしてきたなって感じなんですよね。だから本当昔にね親戚のねおばちゃんとかね言ってたみたいな、すごいね、もうそれだけで捕まえてちゃいましたね。でまあネタもねすごい、うん、まあ、すごいセンス系っていうとなんか揶揄の言葉に今なっちゃってるけどまあ繊細な ネタが多くて、ね、
そうですね、
すごく面白いコンビだったんですけど、まあ確かにまあいろんなタイプいるんですけど、可愛らしいといえば可愛らしいかな
これね、この集英社オンラインの記事に顔写真がインサートされてるんですけど、うん、まあもちろんそのお二人の顔写真載ってるわけですよ、うん、でも個人的に一番注目したいのは金属バットの森安さんの、うん、顔写真が出てきて清水にのって書いてて、いやボケとるやんかって思う
それふざけてるよね完全に
ね、いやいや本当にな
んかぶん投げててね、それでもツイッターでも言ってる人いっぱいいたんだけど、
いやなんか記事自体結構シリアスなトーンだったのにいきなりその画像が出てきて、俺ちょっとどう受け止めていいんだろうみたいな感じになった。
いやしかもそれについての文章一切ない、
そうそうそう、キャプションでボケてるだけっていうか、
ちょっとふざけてるよねだから清水さん引退っすよね。
いやねえびっくりしましたね。
結構大事っすよね。しかも絶対これからって時に
ね、
なんすよね。
おっしゃる通りで、まあね、西野さんはピンとして活動されるということでございますけど、まあでも。まあ、よっぽどの何かがあったのかっていう考えちゃいますけどね、ちょっと我々野次馬としては。うん、俺結構オールザッツかな、ちょっと何年前とか正確に分かんないですけど、オールザッツで見たのが最初だったんですよね。
うん、
多分2020年とかだと思うんですけど、すごいいいコンビ出てきたなってっていうのがすごいありまして、当時ね、
ローテンションでね、
そうそう、やっぱ独特のそのセンスといいますかね、目立ってたなっていう若手の中で。
まあネタは忘れませんネタは忘れません。
そうですね
、あとアマコーインターさん、
あ、そうなんですよ。引退されてたという、引退っていうか、まあ、解散か、解散されてたっていうのを俺全く知らなくてですね、その集英社オンラインの記事で言及されてて、だこっちにもびっくりしてしまったというか、なんかまああんま騒がれてない気がしますよね、こっち
はこっちでまあ確かに芸人のラジオ以外では騒がれてない
まあ、だって、くしくも3月31日なんで一緒なんですよね、はい、つともの会。そう考えると、ちょっと2組も同日にっていうのは寂しいですね。
いや、めちゃめちゃ面白かったよ。いや、だからね、ツッコミがね、なんかセンセーショナルでしたね。まあ、技量もあると思うんですけど、すごい、
はい、
鼻につかないツッコミがなんかすごく上手だったなまあそれも女刑事っていうネタがあってね、まあ、先輩の女刑事なんだけど、まあなんかちょっとなんか先輩風吹かすような刑事なんだけど被害者見てヒロ、え、先輩な知ってるんですかって言ってヒロは私を初めて女にした男とかってで、なぎささんが来ちゃなーって言うすごい角度から突っ込むなって
うん、ABC お笑いグランプリでも決勝行ってるっていうことで、だからもうあれですよね、ここ最近はもうずっと東京でやってましたよね。
東京来てたね。渚さんの YouTube は見てたんですよね、飲み歩きみ
たいな。そんなのやってたんですね。
か、まあコロナ終わりかけの頃とか、
うん、
一人でずっとブラブラまあ確かにでもそれくらいの前後から2人仕事全然ないなみたいな
あーなるほどね。
前後じゃない、それよりだいぶ前に、そうだね、聖子さんが美容系のなんか、痩せたりとか、なんかそういうことをしてたと
き、あーやってましたね、確かに、はいはい、うん、
から、まあちょっと一人が目立ち出したかな。
うん、確かにね、バラエティのイメージ強いですね、近年は。
もう結構前じゃない、それ全盛期の。
結構前かな、じゃあ。そうかも。
うん、
まあでもまあまあ、実力派コンビですよね、両方とも。なんかね、同じ日にとかいさんっていうことで。
そう言うと、和牛は織り込み済みみたいな。ことなんですかね。
うん、こういう言い方あれですけど、ちょっとなんかいじりづらいとこまで行っちゃってます。
まあガチ喧嘩してる、おそらく。
いやーね、ちょっとストイックすぎたんかなみたいなことになってるじゃないですか今。
じゃあ僕は江戸マリー一筋でいきますんで。
誰っていう多分聞いてる人誰、
漫才が終わり、ネタ終わりにウインクして終わるんすよ。恐ろしい。
まあね、お笑いの賞レースで言うとザ・セカンドがね、そろそろありますから。
あー、ザ・セカンドやりますか
ね。去年面白かったんで、今年もちょっと期待したいとこです、
まあ、それで言うと俺 R1 やりたかったんだけど。
本当ですか。
全くノーマーク。今年はね、クオリティ高かった。
なんか俺全く知らない人だったな、優勝してた人。
ああ、マチュロピンクさん。まあ確かに。
あ、そうそうそう。見てたんですね、新藤さんじゃ。
まあまあ。
R1 ね。
あれでも曽我君もなんかね、茶髪の女芸人可愛いって言ってたっけ。
ね、何だったかな。
春風に次ぐ。
それでも R1 のタイミングじゃないです
か。ああ、R1 関係なく。
そうですね。めっちゃしゃべくり。が上手くて、関西の人なんですよね、この人たちも。
ああでもね、セレビすごい出始めてるよ。
あ、本当ですか。
うん、
なんかね、これから賞レースに来てほしいなと思いますけど。
まあ来たら本物だね。まあ、ザ・ W は出てるみたいな。
そう、結成してまだ2年ぐらいなんで、お互い的に応援してましたけど。
M1 来たら本物だね。
そうですね、うん、ザ・ W はね、決勝行ってたんですけど、まだちょっと M1 では結果残してないですよね。
じゃあ顔ファンティオチでいいですか。
わかりました。じゃあ俺はちょっと春風に次の顔ファンということで。
アンチテ
ーズやらせていただきます。
やらせていただきます。名前も忘れてたやんっていうね。
いや、俺もうメンバーの名前すら認知してないんですけど。
あ、
やらせていただきます。
あ、知ってる顔だっていうくらいのね。
顔ファンっていうか、もう浅瀬でチャプチャプファンですよね。ここまで来ると。まあまあ、でも本当に面白いネタをするんで、うんうん、皆さんもぜひ応援してあげてください。
おい、
顔ファンからのお願いです。
顔ファンでした。はい、
今回はですね、ちょっとまあタイミング的にどうなのかなっていう個人的な思いもありましたが、鳥山明先生の思い出を語ろうじゃないかということで。
ね、でもそれはあえてでしょ。
そうですね、ちょっとなんか不法のニュース直後に飛びつくとなんかやらしいかなっていう、
うんうん、
まあ、のもありまして、
それもあるし、
まあ、ちょっとね、いろいろ落ち着いてきたタイミングで、まあゆっくりね、思い出話したいなと、
はい、
ということでございます。
まあ僕と鳥山明みたいなことですよね。
あ、そうですね、はい、今回は本当に、はい、慎太郎さんは、
はい、
ファースト 鳥山明は
どのタイミングで、やっぱりドラゴンボールじゃないですか。で小学校、まあ低学年でも、もう設定とかも全然分かってないですよね。もう勝手にアニメやってて、まあ無印と Z があるんだくらいの、
はいはいはい、
まあ、Z の方が大人でかっこいいなみたいな
、うん、
最初の頃はまあそんなんでした。
俺も最初の最初の出会いはやっぱアニメですね、俺も。で、ドクタースランプとドラゴンボールどっちが先だったかちょっと覚えてないですね。なんか、あくまで自分の記憶上ですけど、ドラゴンボールとドクタースランプのアニメがなんか連続してやってて、それを見たっていう記憶なんですけど ね、 でも慎太郎さんとちょっと収録前に話したら噛み合わなくて、諸説あるなという。
いや、だからやっぱ水曜7時台は多分ドラゴンボール、ルロケン、
ルロケンでしたっけ。確かにルロケンの可能性はありますよね。
と、あとドクタースランプはリニューアル版っていうか、なんかちょっと新しい版もあるんですよね。
あ、そうなんですよね。俺慎太郎さんに言われるまで忘れてて、あ、そうだったかなみたいな。
超えてる人ほとんどいないって思うんですけど、まあ、あの古い方とドラゴンボールの無印はすごい夕方再放送、
うん、夕方もやってましたね。
うん、やってたなと思って、うん、
カンテレでね、関西で言うと。
ああ、まあそうか、富士だもんね。
あ、え、そうそう、カン、多分カンテレですよね。 ABC じゃない。
いや、うん、これも富士系列だと
思うよ。そうですね、うん、そうですね。多分アニメから入って漫画に来たのかな、順番としては。
まあ、でもジャンプ禁止だ、禁止っていうか買ってもらってなかったから、まあ小学校ぐらいは全然漫画よく分かってなくて、でまあ中高、中高ってことないけど、いや、まあでもまあジャンプは買ってもらってなくても、まあ散髪屋さんとか目にする機会はあるから、まあそういうのでちょこちょこ見て、でもなんかその時に多分刷り込まれてるんだろうけど、その鳥山明さんの絵ってすごい独特じゃないですか。
そうですね、
あのドラゴンボールの連載が終わって、なんかその後さ、なんかいろいろコアとかさ、まあ、サンドランド、うん、サンドランドだいぶ最近だけど、ドラゴンボール以外の作品後で連載したこともあると思うんですけど、その絵が載ってると、あ、なんかジャンプだなっていうのはちょっと子供心に思ったことはありました。
なるほど。
なんか輪郭線が太いのかな、なんかざっくり言うと。
うん、まあ確かにちょっとなんかその海外の画風に近いですよね。
あ、海外の画風なのかな。まあでも本当独特。
海外っぽくないですか。
海外って言うとどれのことなんだ。
アメコミとか、あとあのフランスのなんて言うんでしたっけ。
アメコミってでもすごい書き込み細かくない。
でも色使いとかは完全にアメコミっぽい気しますけどね。で、あのタッチはちょっとなんかバンドデシネ的なフランスの、あの機械の描写とかね。
まあなんかアメリカ憧れみたいなものはなんかカルチャーとしてありそうだけど、なんか出来上がった絵はすごいフラットというか、なんかめちゃめちゃ日本的だなって思うかな、それは。で、その漫画のあれ、あんまり漫画でやっぱ、あの、まあ一回読み返して全部読んだけど、その、やっぱアニメの印象は強い中、ジャンプ展ってあったじゃないですか。東京は六本木でやってたんですけど。
いつぐらいでしたっけ、あれ。
2000
結構前ですよね。
2018年とかですね。まあそれも期に分けてね、最初あとだなんていう名前だっけな、まあ、最初の北斗の拳とかの頃とか、まあ結構4つぐらい、3つ4つに分かれて、そ その回数開催されたんですけど、間開けて。で、ドラゴンボールの、ドラゴンボール Z か、Z の初期の時の生原稿とか見れたんですよ、それで。ベジータと悟空の戦い。
90年代や。
で、そこはもうね、アニメとかではもう終わってて、これはやっぱセル編とか、まあフリーザ、セルぐらいが一番よく見てたんですけど、そのなんか、ベジータと悟空のその戦いの、への熱量みたいなのすごくてすごい感動した記憶があります、ね、なんか男の戦いだなみたいな。まあしかもそれがなんかベースとなってフォロワーだったり近しい作品とかがすごい無限に生み出されて時代作っていったんだなとか思うと本当震えましたね。
うん、そうですよね。俺はですね、どっちかっていうと、ドラゴンボール GT 世代なんです。でですね、まあもちろん見てるんですけど、Z もね。けど、今でも覚えてるのは、なんか、地方のデパートで、ドラゴンボールショーみたいなのやってたんです。ヒーローショーのドラゴンボール版みたいな。
お、難しそうな。
そう、なんかアクターさんがだから着ぐるみの中に入ってるんですよね、うんうん、まあ当時は俺は悟空だと思ってましたけど、アクターだと思ってたら、あ、悟空がいると思ってましたけど、でそれでまあヒーローショー的なことをやって、でそれ終わった後にサインをね書いてもらうコーナーがあって、着ぐるみのその悟空にねサイン書いてもらってましたよ、色紙に。
あ、そう、
そうなんですよね。GT のね、子供の悟空にね、書いてもらって。
そのバージョン
だ。多分、そうなんですよ。ワンちゃん家帰ったらね、実家帰ったらワンちゃんあるかもしれない、ね。サルベージ
から。まあまあ、夢のある話だね、子供にしてはね。それパンとかいるんじゃない？
パンいたと思う。パンとトランクスもいたと思う。そうなんですよ。だから GT の印象個人的には強いかな。まあもちろんね、 Z なんか映画の印象は強いですね、 Z は。
まあ網羅するのは大変っていうのはあるよね、アニメもね。
あ、そうですね。これなんか覚え違いかもしれないですけど、なんか2本立てとかでやってませんでした？
全然やってる、やってる。あられちゃん、ね、ドラゴンボール、スラムダンクとか。
あ、そうそうそう、うん、スラダンと一緒に見たのを覚えてるんですよ、ね、うんうんうん、
やってて、やってて、夏休み企画みたいな。
そうそうそうそうそう。でね、さすがにでもね、Z からかな、記憶はあるんは。
うんうん。
無印ドラゴンボールの映画は見てない、
ね、無印ドラゴンボールはそんな本数もないと思う。
あ、本当ですね、うん、ちょっと今ざっと調べましたけど、まあ3本とか4本とかです、
うん、Z はすごいもんね。
そうそうそうそう、そうなんです。結構ね、当時セル版のビデオでドラゴンボールの映画何本かうちに買ったやつがありまして。
買ってたんだ、高いっしょ
ね。セルビデオ高かったですよね、アニメの。でね、繰り返しよく見てたのが2本あるんですけど、
うんうん、
ドラゴンボール Z とびっきりの最強対最強っていうね、91年公開の、
うんうん、
作品は結構ね擦り切れるほど見てまして、これはフリーザのね兄のクーラという、
ね、うん、クーラ
ね、オリキャラが出てくるというお話なんですね。
まだメタルじゃない時だ。
で、あともう、あ、そう、うん、その話をしたかったんです。で、その次の年に公開されたのがドラゴンボール Z 激突100億パワーの戦士たちっていう、これ92年またまたクーラーが出てくるというね。で、今度はメタルクーラーになってと登場するんですよね。この2本擦り切れるほど続けてみてました。どんだけクーラー好きなんだ。
ただメタルクーラーはだいぶね こうドラゴンボールをかなり逸脱というか、だって
そうですね、
かなり苦労して、だからフリーザ級に強いメタルクーラーはさ、うん、何百体と出てくるんだよね。で一回捕まっちゃうんだよね。
あの時の絶望感なかったよ。
まあだから映画のサブタイもね面白いですよ。
いやそうですね、うん、声に出して読みたいですもん今。
俺が一番多分好きなのはドラゴンボール Z 燃え尽きろ熱戦烈戦超激戦だね。
いや名作じゃないですか。
え、これは中身はなんだっけ。
え、ブロリーでしょ。
あー、ブロリーか、ブロリーね、
難しい。 いやブロリー人気キャラですからね。マジで
そんな人気だったんだっていうのを逆にね。
いやもう未だに
最近の映画で再認識する
っていう。そうそう、未だにね擦られてるから。
でも映画だからじゃないけど結構グロ描写もたまにね。
そうですね。
で親父をさ、あの宇宙船カプセルの中に入れて、うん、折りたたんでぶっ殺しちゃったからね。ブロリーはね。あとねピッコロさんの話が正直であってさ、でナメック星人は口笛が苦手、だから敵もナメック星人だったんだよね、めっちゃ強いやつで。で、うん、弱点が口笛だからご飯が口笛吹くんだけど、それそのまましてるとピッコロさんも苦しんじゃうから、ピッコロは耳をさ自分でちぎるんだよね。だから痛えと思ってたんだけど。まあその本人は多分再生するからいいやとかさ思ってんだろうけどさ、でもさ耳ちぎったところで耳を塞いでることになるのかとかさ、
うん、
なんかいろんなことを思いましたね幼心。草尾さん、
あブロリーのね、うん、あーチーム草尾さんでしたね。
独特だよねこれね。
いやだから当時ねスラムダンクと2本立てだったかは定かじゃないですけど、続けてね草尾さんだった可能性もある。金槌なんで。
熱戦激戦の年はドクタースランプですね。同時上映は。
俺ねブロリーはその次の9、
ああ
次じゃないな。
なんかそれまたとんでものやつでしょ。
そう復活してくるやつあるじゃないですか。
科学の力で。
そうそうそう。これだ、ドラゴンボール Z 危険な二人挑戦士は眠らないというね94年の作品、うん、これの印象強いですね。
もうゴテンとトランクスだよねこれ。
そうそうそうそう、多分ねビーレルさんとかも出てきてた気するんで。
でブローリー復活させようとしてんだよね。
そう
でも最終的にブローリーでもなんでもないやつと戦うんだよね。まあ、ブロリーなんだけど見た目がもう巨神兵みたいな。
そう合体してね、いろんな。
そうそうそうそう、もうめちゃくちゃなんだよねそこら
へん。あのこれね今キービジュアル見て思い出したんですけど、そのあの悟空とご飯とゴテンがカメハミハをねこう打ってるキービジュアルなんですけど、俺ねこれのゴミ箱持ってた気がしますね。
あ、いいね、ドラゴンボールグッズね、絶対家にあったよね。
ありましたね。
なるほどね。
うん、今このキービジュアル見て思い出しました。あったな。
ドラゴンボールグッズなんかあったか。
うちはあなんか勉、いやちょっとこれ間違ってる可能性ありますけど、勉強机があるじゃないですか、小学生が使うような。
あるね。
で。あれで今で言うとこのデスクマット的な、
うんうん、っていうかもうそれセットで売ってるんでしょ。
あそうそう、セットで売ってて、うんうんうん、それがドラゴンボールだった気がしますね。
あ俺だからそれ俺店で見るの好きでさ。
はい、
あのロックマンとかあったよね。
あったあったあった。
ロックマンとか、まあ女の子はキキララとかなんだよ。
そうセーラームーンとかね。
そうそうそうそう、
かわいい系で、
あとマリオ、スーパーマリオワールドとかね。
いや、ありました
ね。マリオはあんまかっこよくないかなと思ってたな。
そう心惹かれなかったよ ね、小学生はあんまり。
小学生はね、エッチ聞いてる方がいいからね。
そうそう。
まあ映画も基本オリジナル脚本だと思うんですけど、 GT も鳥山明さんではないんですよね。
そうですね、
話は
完全にアニメオリジナルの展開で、
うんうん、
ザードがね主題歌歌ってました
まあでも半分静止みたいなとこあるって言いますけどねあんなに前の作品でね、うん、みんなの心に息づいてると思いますけど、
うん、ドラゴンボールのその劇場版の流れでいうと、まあ一旦96年の、ドラゴンボール最強への道、これが多分 GT の映画だと思うんですけど、
あら、はいはいはい、
ここでまあ一旦途切れまして、でそこから2013年、ドラゴンボール Z 神と神までね、時間が空くという、
はいはい、
ただもう完全に13年以降のその新しい方のドラゴンボールは全くノータッチなんで、もう解雇中トークしかできないんですけども。
そっちは監修っすか。
鳥山さんね、書き下ろしてるやつもあったと思いますよ、確か。
うんうん、GT とはちょっと違うよね。
うん。今思うと、フュージョンのキャラとかも、劇場版だったんだなっていう。
ああ、そこの整理ね。子供はね、あんま分かんないか。
で、分かってますね。ゴジータとかね、ゴテンクスとかって聞いてますけど。
あまあ、しかも映画だけとかアニメだけとかねあるんですよね。で原作の漫画は意外と短いっていうね。
そうですね、うん、当時はでもそれでも結構その床屋さんとか行くと関数むっちゃあるなと思ってましたけど、
うんうん、
今考えると全然関数ね少ない方なんですよね、ジャンプコミックスの中でも。
後々読み返すとこんな早く読めるかみたいなだから他の漫画は文字多いから、はいはいはい、
うん、
なんか後々、まあ、大学生ぐらいの時に読み返すとなんかそれも特徴的だったなって思いました。
確かにそうですね、うん、あと個人的にはドラゴンボールの単行本全部集めていくと背表紙のデザインがこう連続してて一個の絵になるっていうね、あのデザインとかはすごいおしゃれだなと思ってましたね、うん、幼心、
うん、100万回見た背表紙ね至る所に置いてあるからな。
ありましたね。
あでも確かにその映画の年数で見たらなんか分かりやすいなって今思ったんだけど、その空白の期間はさ、なんか意外とゲームとかが埋めてたりしたんすよね。
あー確かにそうですよね。
アニメやってないのにさ、ゲームはポコポコ出てて、
はいはいはいはい、
あー確かにこんなシーンあったわとか、あこれ確かに熱いシーンなんだなっていうのを逆に後から認識するみたいな、こうまあ当たり前すぎてドラゴンボールの存在が、
うん、
なんか演出込みで再現してくれると、あこの後ろに悟空が出てきてご飯が片手で打つカメハメハってこんなかっこいいんだみたいな
うんうん、うん、
とかってのはなんか、うん、まあ大学生くらいかなはなんか再認識するっていうことはありましたね。
ドラゴンボールね、そのゲームの話で言うと海外人気がすごいんだなっていうのを認識した出来事がありまして、
うん、
エボっていうね、 EVO って書いてエボっていう、ゲームの世界大会があるんですけど、でそれでエントリー数、選手のエントリー数が確かドラゴンボールが最多の年があったんですよ。 で、それでむっちゃ海外人気だから、日本はドラゴンボール発祥の地なのにかかわらず、やっぱストロークみたいな、ストリートファイターとかが多い、うんうん、だけど海外勢のその熱量がすごいんだなっていう、うんうんうん、ドラゴンボールに対する、
まあ、そのまあラグみたいなものもあるだろうしね、その
うん、
日本ではアニメも漫画も終わったよっていう、まあ、それも結構前だからね。
そうですよ、
うん、
ゲームね、ドラゴンボール俺多分スーファミですね、やった。
ああ、いや最初はね、全盛期の頃ねスーパー武闘伝でしょ
かな、格ゲーですね。
横スクロールじゃないわ、 2D の。でもソワ君だと2とかかな、3とかかな。
いやそこまでちょっと覚えてないですけどね。なんかでも、オープニングでコマンド入れたら、うん、あのベジータの声でカカロットって永遠に言わせれる。あ、
それね、2かな。
あ、じゃあ2からかもしれないですね。
それ出たらキャラ増えてんだよね、それ。
あ、そうそうそうそう。そういうなんか隠しコマンド的な要素があって。
俺、
うん、
は1位やってた。うんとね、セルまで、キャラクターは。セルまでしか出てこない。
あ、でも1でもセルまで行ってるんです
か。うん、一応行ってる。20号とか言った。ドクターゲロ。
あー、懐かしい。
18号はいて、17号はいなくて、16号はいた。
はいはい、俺ね、やたら未来トランクスと18号ばっか使ってました。
18号。
いや、18号好きだったんですよね。トランクスはね、単純に強かったから使ってました。
18号もね、可愛かったよね。
いや、可愛かったな。一番良かったな。うん、鳥山明キャラの中が一番好きかもしれない。18号多分ね、どっから入ったかによって変わってくるかもしれないですね。だから無印から見てる人はやっぱブルマがいいってなるかもしれない。
ああ、だから俺らより上の世代っしょ。
うん、
うん、
そうですよね。
だって一緒に旅してたんだもんね。
そうそうそう、
うん、Z になってからそれないもんね。
ないですね、うん、例えばですね、アニメ版で印象残ってるのはスペシャル版みたいな感じでドクタースランプとコラボしてる回があって、なんかドラゴンボールのキャラとアラレちゃんが戦うみたいな話だった気するんですけど、結局なんかアラレちゃんが地球割って勝つみたいな、アラレちゃん最強なんやっていうのがね、覚えてますね。
多分昔のバージョン、
多分昔だったかな。
それも新しいバージョンなんかあるじゃなかったかな。
あ、そうなんですね。じゃあもしかしたら
なんか ベジータがすごいビビってる。
あ、それかも。じゃあ新しい方なのかな。なんかね、ニコちゃん大魔王がね出てきペンギン村行くみたいな、そんな話だった気がする。違うのかな。ちょっともうおぼろげの記憶を頼りに喋ってるんで
多分ね、無印の時
でなんかねじ曲げてる可能性あります。
無印の時も共演してるし、ね、
だからよくやってましたよね当時は。そういう、うん、なんか作品をまたいだエピソードみたいな、
うん、うん、スーパーでもコラボしてるから。
あ、そうなんですね。
これだとだいぶ最近だ。
そうですね、うん、スーパーの頃はもう働いてるから、
うんうん、
だいぶ最近ですよね。もう社会人になってるから。なんかドラゴンボール、グッズ話で言いますとね、当時通ってた小学校の近所に駄菓子屋さんがあったんですよ、
うんうん、
でそれでガチャガチャとかカードダスとかを多分 10円で1枚とか20円で1枚とか、うーん、
カードダスね、
カードダスむちゃくちゃ集めてましたね、ドラゴンボール
人気だったね。
コレクションしてましたね、お小遣いはたいて。
あ、なんか俺高いって言われて買ってもらえなかったかもしれない
本当ですか、慎太郎さんに悲しき過去になっちゃう
カードで、ただのカードでみたいな感じだったのかな
結構あれなんてね、厳しい教育方針のお家庭だったんですね。
でもあれも後々聞いたんだけど、やっぱキラ出る の回数で決まってるっぽいね、ローテーションが。
あ、そうだ、
当時は結構ザルだったっぽくて。
うん、確かにパック売りとかじゃないですもんね、カード出すわね。
うんうんうん、あと見える説ね。
あったな。クラスの濃すいやつがやってたわ。
出てくる穴から覗いたりするんだよ。
そう懐かしすぎるよ。
でもしかもそのカード出すもさ、なんか数値とかあったっけ、はい、それって。
いや、なんかあった気しますね、戦闘力的な。
でもさ、それ買ってる方はそんなただいしてさ、その遊び方で遊ばないっしょ、
うん、そうそう、なんかただ単にコレクションとして、コレクターだったよね。うん、なんかそれでバトルみたいなのはやったことないかもしれないですね、うん、
あと今みたいにそのゲームの筐体があってとかってのもないしね。
全くないですね。まだだってあの遊戯王もカード出すで出てましたからね。
うんうんうん、
あ、昔はパック、ね、パックじゃなくて
ルール説明がほとんどないやつ、
全くなくて、カードのあのデザインが紫ベースの時、
うんうんうん、
茶色じゃなくて今の。そうだから、そういうなんかカードダスをちゃんとゲームとしてプレイするには幼すぎたんだなっていうことですよ、
うんうん
うん、まあ、そこまでねついていけてなかったですね、頭の方が。
まあ、そのでもルール自体が面白いかどうかもあるけどね。一応作ったぐらいのバトルシステムだったかもしれないし、あとそれで思い出したんだけど、バーコードバトラーあったよね。
懐かしい。ありましたね、まあ、
もちろん俺は持ってなかったけど。
悲しき過去。俺でもあの買ってもらったんですけど、多分、
うん、
面白さの半分も理解できてなかったと思うんです
ね。結構むずいよね。
むずいですね。だからバーコードを読み取って戦わせるっていう、ちょっとなんか、
うんうんうん、
頭が必要なんですよね。
そうだよね、画面には数字しか出ないしね。
そうなんですよ、
うんうん、
いや今思うと本当に結構斬新なおもちゃというかゲームなんですけども、当時は多分ね、面白さの2割3割ぐらいかもしれないですね。分かってたら、なんかピロピロ音が鳴るなみたいな。
しかもこれバーコードになんか線足したりする裏技っていうか、そういう特集も見たことあるよ。
そんな、
うん、
抜け道、あの、うん、昔の用語で言うと裏テクがあったんです
。裏テク、売る技みたいな感じで、ね、強くなるみたいな、なんか見たよ。でもそれこそコロコロとかボンボンで書いてるぐらい。
はいはいはいはい。
まあだからやっぱ原作が人気だから、すごいいろんなものに派生してて、ね、ゲームもそうだし、まあおもちゃもそうだってことですよね。
そうですね。
だからでも今みたいに、だからそのあんまフィギュアとかじゃないよね。
確かに、
うん、まあ子供向けだったし、
うん、そうですね。それこそだから、まあ学習机の話しましたけど、筆箱とかね、うんうんうん、下敷きとか、
うんうんうん、
そのレベルでしたね、
うんうん、
あとあのなんか線図が出てくるじゃないですか、学習で。
はいはいはい。
なんかね、センズチップスっていうやつがあった気するんですよ。
え、そうなんだ。
それをね、買ってた記憶がちょっと今ふっと出てきました、ね、
あ、そう
なんだ。センズチップスだったと思うけど、うん、そういうスナック菓子もね、なんかあった気しますね、ドラゴンボール。
でもそんなんなくても給食で豆出たらセンズっつってさ、みんなで食ってたけどね。それくらいでも印象に残るアイテムだったよね、その豆一つで超回復するっていう。
確かにね。
あとさ、かっこいいからさ、なんか真似して絵で描きたくなるんだけどさ、まあべらぼうに難しいわけ。
そうですね、
もう髪の毛からしてバランス無理なん ったよね髪の毛だけでも
確かにね、
ちょっとね、うん、画力がちょっと高すぎるっていうのはありますよね。まあ人物むずいってのはあると思うんだけど、もう髪の毛でみんな弾かれるね、めちゃめちゃうまい子以外はあでもそれこそそのさ、この髪の毛正面から見たらどうなってんだっていうさ、あの青い炎でもあったけど、まあ、それは踏襲してるね。アトムの髪の毛、角とか009の髪型、まあ、
それを言うとね、スネオとかもそうですよね。
ああいうのは当時の漫画らしく踏襲してますね。
そうですね。だからまあ当時ね、そう考えるとやっぱ90年代ジャンプっていうの話出ましたけど、黄金世代でしたね。
うんうん、ジャンプが一番売れてた
時だっけ。ドラゴンボールがいい、多分ね、ドラゴンボール、誘白、スラダン、キン肉マンとかもそうじゃない、北斗の拳とかね。
でもそれらが同時かな。キン肉マンはさすがに、
いや、キン肉マンは同時なんですよ。ね、鳥山先生が亡くなった時に追悼のコメントをジャンプの作家さんとか出してたんですよ、うん、でそれでゆで卵先生がすごいもうライバルでしたみたいな。
あスラダン同時ってこと
書いてあって、スラダン同時じゃないですか、ギリ多分。
一番売れてたのが94年12月。
ゆで卵先生の話なんですけど、人気投票では筋肉マンが1位なんです。ドラゴンボールじゃなくて、
何の
ジャンプの、
ジャンプに掲載されてた漫画が1位。
ジャンプってだってアンケート方式じゃないですか。
あれの連載当時、
そうそうそう、
あ
それで毎週競ってるわけですけど、筋肉マンがね、ドラゴンボールも買ってたっていう。
おうおう、ドラゴンボールってでもその時期どの時期なんだろうかっていうのは気になるけど、
まあ確かにね。でも Z じゃないですか、さすがに。無印の可能性あるかな。まああれか、その区分は別にあれか、アニメの区分だから。
そう、
原作はそういう言い方
しない、原作に Z ないんだよねっていうとこも後々困惑した
まあ確かにね、アニメから入ってる身としては。
そうそうそう。で一番ジャンプが売れてた時に1994年12月、スラムダンク、シャドウレディ、
おぉシャドウレディやな、
めぼしい、めぼしい、シャドウレディ、桂正和先生、めぼしいとこでいく、ドラゴンボール、マキバオ、ラッキーマン、ルロケン、ヌーベ、ジョジョ、キャプテン翼、こち亀、ターちゃん、大の大冒険、人空、ろくでなしブルース、
うわ全部アニメ見てるいや、人空とか懐かしすぎる人空まだ終わってないっていうね、驚きの。いや懐かしすぎるな。これだって多分ですけど、初めて買った CD 人空の主題歌だった気がし
まあまあまあね、アニメかっこよかったもんね。
懐かしすぎるな。そしてあまりにも強いな、そのラインナップ。そして思い出トーク、こんなとこですか、なんかあります？まだ
まあ終始ドラゴンボールの話になっちゃいましたけど、まあドラクエとかはね、
いやもちろんね、
それこそクロノトリガーとかね。
いやそうですよね、はいはいはい。
うん、だからそれこそ小学生の時なんで同じ絵なんだろうみたいなのはありましたけど、
うん、そうです、うん、いやそう考えたらもうすごい後世に残るような作品を3つも出してってやばいですよね。ドラクエ、ドラゴンボール、ドクタースランプとね。
それで言うとドラゴンボールスーパーとかさ、まあ今、まあ、ナルトでもあるけど不思議なことをしてるよね絵を見せて続き書くっていうさ、うん、
それで言ったら確かにね。なんかだから二次創作じゃなくてそれが公式になってるっていうのがすごい今の時代なんだなという感じですよね。
もう かんないけどね、過去あるかもしれないけど、まあこれだけドメジャーの作品でね。
うん、あのね、それで言うとですね、派生作品で言うと、あの転生したらヤムチャだった剣的な
やつ
だったと思うんです。
ま
あれ大好きでしたね。
でもそっちだったらさ、まだわかるじゃないですか、スピンオフ的に。
はいはい。
なんか、
うん、
スーパーとかもう精神になっていってるわけで、不思議だよね。それこそ
そうですね。
うん、まあでも原作はそっちは一応原作やってるんですもんね。
だから
や
だと思い
てるね。で、まあ、映画って書いてる人は違う。
あ、そうそうそう、そうですね、作画の人は違う。
でもめっちゃ似せてるっていう、
うん、
もうすごい細かい話だけど、そのアニメ見てる時に、まあドラゴンボールって結構死んだやつが生き返ったりするじゃないですか。
そうですね、
うん、まあでもそれ、まあ、子供ながらに、まあ、それ普通だと思ってたけど、なんかその時に親父からすると死んだキャラクターがポンポン生き返るのはなんか違うみたいな話をしてた気がしてたのを、ね、未だに覚えて
る。そうだった。
うーん、
ドラゴンボールね、ドラゴンボールはちっちゃいと見た記憶はあんまり、ルパンシティハンターは一緒に見たの覚えてるんですよね。ドラゴンボール一緒に見たかな
って、まあ、親父もそんな一緒に見たくないだろうけど、そう、まあ、たまたまその時間に飯食ったりとかさ、多分一緒に、
はいはいはい、
ことになってその死んだやつが生き返るっていうのは、まあもっと前の漫画だとそこまではなかったのかなとかって思ったんだよね。まあ言っておったが、親父が好きなのはだからヤマトだったり銀河鉄道、銀河鉄道、浜松とレイジ的なのだから、まあ確かにそれとは違うかなと思ったかな。
まあね、GT に至っては子供に戻るというね。一回死んで生き返って子供に戻るっていう。
あとさ、ざわついたのがさ、悟空が心臓病だみたいな時期なかったっけ、なんか。
ありましたよ。だから、
あったよね、
未来トランクスの時で
しょ。
悟空が心臓病で死んじゃうから、それを阻止するために未来からやってきたってい
うね。なんか試行錯誤の跡が見えるよね。あ、でもあれですよね、 Z くらいの時はもうあんまり続けるのもっていうテンションだったんですよね、鳥山先生はね。
あ、そうなんですね。
っていう逸話は多分あった気がする。
なるほど、
違うの書きたいみたい
な。違いの書きたいはありましたよね。確実に。
だから本当は無印ぐらいが、
そうそうそうね、
うん、多分
ご本人が
よかったっていう話があったと思いますね。
そう、だから本当にサンドランドとかはやりたいことをやってるんだなっていうようなね、う感じでしたね。いや、だからもう本当にこんなこと言いたくないですけど、ダサいんで、
うん、
鳥山先生が異例のお願いしてたじゃないですか、サンドランド客があまりにも入らないからみんな見てくださいみたいな。いや、マジで見とけばよかったですよね。あのね、サンドランドはなんかシリーズ化するらしいですね。まあ、もともとだからその予定で動いてたプロジェクトだったってことですね。まあ結局は今年かな、ディズニープラスで配信されるっていうことらしいですけども、
まあ見れなくなることはないですね。
そうです。まあでもね、サンドランドに関しては本当にがっつり関わって
た。あ、それも、うーん、
ことなので、
じゃあスラダンでデデと一緒みたいなことだ。
まあどうですかね、まあまあ熱量は多分それぐらい、ね、
まあまあ書いたりはないだろうけど、
うん、
まあでもそうやって直談判するぐらいだもんね。
うん、そうですね。あの、鳥山先生がこのサンドランドのシリーズのために考案した新章が加わるってことなんで、だいぶだから熱を入れてたってことですね。
まあ ね、当たり前のようにもうねすでにあったしね、俺ら子供の時にね。
そうですね。
で大人になってはそれがなんか熱量が続いてるというか、周りもそうだったしね。なんかツタヤでバイトしてる時、なんかこう画質チェックとかでドラゴンボールの DVD がチェックに回ってきたりして、なんか先輩がこれこの話じゃん、熱いとか言ってドラゴンボールの DVD 眺めてたのとかあったりして、全然大人でも見るんだなってその時思ったし、ね、
けいい話や。
うん、ほんと漫画カルチャーのね代表みたいなとこありましたよね。
そうですよね。
で今でも続いてると。
うん、いや確かに驚異的なことですよね、その関連作品とか派生展開、うん、ゲームとかね、
うんうん、
それこそまああの作案先生変えてみたいな話もありましたけど、うん、すごい息の長いコンテンツですよね、うん、そう考えると。
いやまあでもしかもね、ずっとその最前線じゃなくて、まあ終わった頃に絶対一回下がってるんですよね。でもなんかこう、うん、小さい炎が灯し続けられたじゃないけど、
そうそう、
いろんなものでつないで、
新しい、
そう
そう、新しいゲームが出たりね、
そうそう、
映画が出たり
で新しいアニメになるっていう、で毎週やってるっていうのは、うん、完全復活だから、まあ、あとやっぱり今カードでねゲームの筐体とかあるから、それで小学生はね熱中してますからね。
そうですね。
まあかなり不思議なコンテンツだなっていうのも思いますけどね。すごいと同時にね、
言おうと思ったけどダサいんでちょっとこらえたんですけど、でもこれ多分100万回ぐらいもう今後言われるだろうなと思ったんですが、うん、いやまさか辰年にっていうちょっとやめとこう、
それ
いや絶対言うてるだろうまさか辰年に鳥山先生が亡くなるなみたいな。
うん、まあでも本当にね俯瞰で見れないですよねあんまりだから今日も多分思い出の羅列になっちゃってて心配なんですけどって感じですかね。じゃあ今日はこんなとこですかね。で恒例のお知らせを、
まあちょっとここ最近毎回、終わり際にお知らせさせていただいてるんですが、Spotify でお聞きいただいてる方だけなんですけど、番組が2つ今分裂しておりまして、グリーンベースでデザインされてる、番組アイコンのものが古い、ページで、ブルーベースのデザインのアイコンのものが、新しい Spotify のページになりますので、新しい方のブルーベースの方のアイコンの番組ページをフォローしていただければ大変助かります。
お願いします。
お願いします。
チャンネル登録、いいねボタンお願いします
そっちですかSpotify 以外でねお聞きいただいてる方は自動でもう移行が完了しているので、 Google とか Amazon とか Apple で iTunes で、お聞きいただいてる人は、そのまま何の作業もなく継続して聞いていただければ大丈夫ですので、ご心配なさらずということでございます。
おおい、 Google ポッドキャストなくなるらしいっすね。
いやーそれですよね
あでもなんか
YouTube に投稿される、あそうそうみたいですね。なんで、まあ、またちょっと分かり次第ね、番組の方も対応したいと思います。
はい、じゃあ今日はこの辺で、
はい、
以上脱力
ヒレマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。